健吾です。
のりさんです。
お願いします。
お願いします。
あのさ、
はい、
高校ってさ、学食あった？
ない。
あ、ない高校だったんだ。そしたらお昼どうしてたの？
母の弁当です。
毎日購買とかもなかったの？
購買はあったけど、
うん、
母弁当作ってくれてたね。
ああ、そうなんだ。
うん。
じゃあさ、好きなお弁当のおかずの話なんだけど。
うん。
何？
あのね。
ベスト3ね。
ベスト 3？
うん。
とんかつ。
とんかつ？
はい。
とんかつ？え？とんかつってなかなか出てこなくない？お弁当に。
うん。うちの母、
うん。
割との、ちゃんと、すごいお弁当頑張って作ってくれてて。
おう、うん、うん。
朝からね、ちゃんととんかつを揚げてくれてたと思うんですよ。
ああ、そうなの。
あの、もちろんサクサクしてないんだよ。やっぱ弁当で
3、何時間も入ってる、ね。時間も経ってるしね。うん。
うん。でもなんかあの、ちょっと衣がシタッとなってる中にソースが染み込んだ、
うん。
と
ん
かつが、意外とお弁当に入ってたって、美味しかったっていう。
ああ、好きだったんだ。
好きでしたね。あと、そうですね。お弁当のおかず。あれは無難にやっぱ焼き鮭は来ますね。
ああ、いいね。大好き。
あの、ご飯の上にドンってさ、乗っかってるあの焼き鮭。
うん。そうだね。
いいですよね。
いいね、いいね。うん。
うん。焼き鮭。そして、栄えある第1位になります、これは。
うん。
生姜焼きです。
出た。もうリスナーさんみんな知ってるよ、もう、のりさんが。いや、生姜焼き好きだってこと。
ほんと、もう生姜焼きが入ってたら、俺はもう、ご機嫌。
生姜焼きってどれぐらいの頻度で入ってた？結構入ってた？
結構入ってたよな。それよりも俺はトンカツのイメージがでも大きいかも。
いや、まあ、イメージ的にはね、トンカツってなかなかないしね。
意外と頻度もあったんじゃないかなと思うんだよな。
ト
ンカツ。だね、なんか、それが結構思い出されるな。お弁当だった？
あのね、俺結構、なんかいろんな経験してて、いや、その経験っていうのも、あの、ちょうど高2の時に、校舎が建て替えて、新校舎に移ったもん。で、ちょうど1年半、1年半ぐらいの世代だったんだよね。
ああ、はいはいはい。
うん、真ん中くらいで。で、うん、その旧校舎の時に学食があったの。
いいね。学食って、要はあれでしょ？なんか定食みたいのが出るってこと？
そういうこと。ラーメンとか、何々定食とか。
え？うん。
で、その1年、まあ2年の途中までは、学食、ほぼ学食だった。まあ、購買もあったし、学食と購買があって、その1年、2年の途中までは、ほぼ学食だったと思うな。もうな、学食食べないときは、母さんが作ったおにぎりとか。それこそお弁当のときもあったかもわかんないけど、でもお弁当のイメージがもう思い出がなくて。
ああ。
うん、だ、ほぼね、学食だったと思う。
学食っていうのはさ、食堂があるってこと？
そういうこと。食堂があって、厨房があって、
うん。
で、その中におばちゃんとかがさ、何人もいて、ラーメンの湯切りしたりとかさ。
うん、すご。それはさ、何、うん、メニューがさ、ま、なんていうの、毎日ずっといろんなメニューがあるの？
まあ、定番メニューがあって、いや、俺も本当にもだいぶ昔だから、そんなに覚えてないんだけど、まあ、定番メニューがあって、日替わりメニューがあるみたいな感じだったと思う。
そこにラーメンとか定番であるの？
ああ、ラーメンは絶対毎日あるよ。なんか俺ほぼラーメン食べてる気がするな。なんとかで、うん、なんとかで。
その時から。
その時から。
その時からラーメン食べてんだ。
うん。で、俺、インスタントカメラを常に持ち歩いてたからさ、その時の学食の様子とかのね、友達とかと食べてるところの写真とかね、家に帰ったらよくあるんだよね。懐かしい思い出。
確かに。羨ましいね。
だからね、その新校舎になるときに学食が廃止になるって聞いたときはね、もう結構ショックだったんだよね。うん、で、購買しかなくなっちゃって。
うん。
だから2年の後半からは、ずっと購買のお弁当とかパンとか。
あ、
うん、だった
と。ああ、そっか、購買にはそのお弁当も売ってるんだ、一応。
うん、お弁当も売ってたはず。パンとお弁当とあと飲み物か。で、それで、1日500円、親からも、母親からもらって、で、それで、購買で買ってたと思うな。
うん、
で、たまにおにぎりとか、なんか持ったり。そのおにぎりはね、当時なんか俺こだわりがあって、海苔がすごい嫌で、今だったら海苔とか結構好きなんだけど、
うん、
海苔なしの、中ザンギとか、そういうおにぎりじゃないと嫌だったの。
ああ、なんか結構あれだね、こう先進的な、なんていうの、中ザンギとかってさ、わりかし新しい、
ああ、そうだね。あの、梅とか 嫌だからさ、俺今でも、お米と梅の組み合わせは好きじゃないから。
なんか言ってましたね、うん、それね。
そう。とにかく、その、おにぎりの具は絶対、ザンギか、鮭か、みたいな。
ああ。
うん。
そのさ、購買ってね、
うん。
こうもなんか、お弁当争奪戦にならんの。
あ、なるなるなる。あのね、もうすごいよ。もうチャイム鳴ったらみんな一斉に教室からバーって出てきて、もうかのね、オイルショックの時代にトイレットペーパーを求めたの主婦みたいな感じでさ、ガーって集まるわけ。
いや、それはもうさ、昼休みに行くのみんなやっぱり。
昼休み。あ、でもね、その5分前とかに先生にバレないように、後ろからこそーっと抜けて、わーってね、うん、買いに行ったりもしてた。懐かしい、それ忘れてたわ。
いや、そう、そう、あるよね、結構。俺もね、その売店はあったの。
うん。
だからその売店にあるハムロールっていうパンがあって、それを争奪戦してた。
ああ。
すっごいね、もうなんかもう単純なパンなんだよ。
うん。人気のパンってあるよね。
あるあるある。
うん。わかるわかる。途中からね、結構購買のバーバー手なずけてたんだよ。だからね、取っといてもらったりしてた
よ。あ、すごいね。裏でそんな取引する高校生の。弁当の闇取引やばいね、それ。
結構可愛がってくれてた。
大事だよね。そこを、なんていうの、手なずけっていうか、
うん。その授業とかちょっとサボって、ふらふら歩いて、購買のおばちゃんとね、喋ってたの。そしたら、もうね、足音で先生がね、来るって分かったんだよね。そしたら、そのおばちゃんが、うん、中入って、あそこの影に隠れなさいっていうふうに言ってくれてさ。それでね、隠れて先生をやり過ごしたりとかもしてたな。
悪い高校生だね。
楽しかった。すごい。
楽しいよね、そういうのね。
で、その、今、その、とんかつで思い出したんだけど、授業中に、多分2時間目か3時間目くらいに、前か、この話したかな？カツ丼が急に食べたくなって。
うん。
で、購買とかにも、もう新校舎に移った後の話だから、購買とかにもカツ丼がなかったと思うんだよ。
はい。
で、それで、でもどうしてもカツ丼が食べたいから、母さんに電話して、カツ丼食べたいんだよね、って言って、で、母さんが家でカツ丼作ってくれて、昼休みに届けてくれたっていう、そういう思い出をが、今思い出した。
お坊ちゃんなの？なんか。言ったら持ってくるみたいな。そういう感じ？
いや、だからさ。
なんか、ちょっと今日ステーキの気分なんだけど、みたいな。
いや、これさ、結構ね、うん、話題になったっていうかね、今でも友達の間で伝説になってんの。
いや、なると思うわ。そんな急に。食べたくなったからお母に電話して昼に作ってくるなんて。
ケンゴの母さん持ってきたよな、みたいな。
いや、言う方も言う方だけど、作るおかんもすごいな。
いや、マジでね。
絶対言わんわそんなこと俺。
マジで超甘やかしだよね。
本当あんた贅沢、うん、素敵な親だねご家庭で。
いやいやいや本当になんかおかしかったんだと思う。なんかそれが忘れられない。
いやいいねそのエピソードすごいわ。カツ丼ね、
うん。そうねみんなのねちょっとお弁当とか購買とか学食の話をねアンケートでちょっと聞いてみるか。
あいいんじゃないか。
ね。
学食いいな憧れるな。
っていうね、学食話でした。ということで、今日本題いきますか。
はい。
じゃあいきますよ。
どうぞ。
オープニング。今日は何かありましたか。
あるんです。
あ、あるんだ。
あるからこの番組は成り立ってるんです。
そうだったんですね。
僕らがダラダラ喋ってるだけではね、成り立たないんです
よ。はい。聞いてもらえないんだ、ダラダラ喋ってるだけじゃ。
あ、そうそう、結構世間の目は厳しい。
はい。じゃあお願いします。
はい、ということで、
はい、
お便りが届きました。
お、
よかったね。
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあご紹介しますよ。
はい、お願いします。
ラジオネーム、ハーミットパープルさん。
お、これはジョジョじゃないですか？
そうですね。
ね。
スタンドですね。
スタンドですよね。
スタンドの方からメッセージが来ました、
ね。もう俺らもとうとう、そんな有名なところから来るようになったんだ。
そこから来ました。もうすごい立ち方してると思います。
ゴゴゴゴゴゴゴゴって。
うん。オラオラオラオラっつって。
はい。
ということで、お住まいは比較的南の方。
はい。
年齢は1980
年代。お、俺と同じだ。
年下？
うん、俺と同じ。80年代。
俺も同じかな。
いやいやいや。
いやいやいや。
70年代。
黙れ黙れ黙れ黙れ。政治人はゲイニャンの方です。お便りです。ケンゴさん、ノリさんさん、こんにちは、はじめまして。
はじめまして。
いつも配信ありがとうございます。 お二人の楽しげな会話に毎回癒されております。突然ですが、お二人は誰かに怒ることはありますでしょうか？私は最近、とても仲が良かった方に許しがたい言動をされて大変怒っておりました。その許しがたい行為とは、私の好きな友人への悪態、悪口などです。その言葉は、その言動は、私は嫌であることをお伝えしてからはなくなりましたが、本人から反省の弁が聞こえたわけではありません。ある程度時間が空き、怒りが去った今、怒ってはいないけど、許してもいない、という何とも奇妙な感情に苛まれております。そして、その方とは交流はなくなりました。全くないわけではないですが、私は少し言葉の端々からトゲが、相手方は私と対話することから少し避けているように感じます。お二人はこの場合、相手方との関係はどうしますか？関係を断つ、前のように戻れるように努力をする、その他の回答でもいいので、もし何かお考えがあればお聞きしてみたいです。私自身、今後仲良くしていきたいのか、そうでないのか、悩んでおります。いきなりのメッセージでこんな内容ですが、もしよろしければよろしくお願いいたします。
以上ですね。
以上です。
はい。簡単にまとめると、まあ、仲の良かった友達が、自分の好きな別の友達の悪口を言っていたと。で、そのことについて嫌だと伝えたと。もう悪口を言うなよ、悪態つくなよと。で、だけど、本人から反省の言葉がなかった。で、時間が経って、怒りは去ったけれども、許してはいない複雑な感情であると。で、ハートミートちゃんからの言葉にトゲがあるせいか、その友達は、ハートミートちゃんを避けているように感じると。っていうことだよね。
そうだね。
で、二人なら、この今の関係性を今後どうするかっていうことを相談してきてるってことだよね。
そうです。どっちにもなんか決めかねてるみたいな
でも
と
ね、
ころですね。
なんか、俺はね、多分、パープルちゃんにするか。
そうだね。
パープルちゃんは、本当は、前のような関係に戻りたいんじゃないかなって思ったのさ、これを読んでて。なんかそうじゃないと悩まないかなっても思うし、こうやって相談もしてこないかなって思ったんだよね。だけど、前のような関係に戻るには、まあ、努力は必要だし、でも、もう友達の悪口は聞きたくないし、みたいな。なんかそういう歯がゆい感じなんだろうなって思ったんだよね。まあ、俺なら、この状況だったら、もうね、ただ一つです。前のような関係に戻れる努力をする。だね。関係を断つことはしないかな。
そう、そもそもね、とても仲が良かった友達だからね。
そうなのさ、そこなの。すっごい仲良かったんであれば、やっぱり仲良くしていきたいなって思うんだよね、俺はね。で、
やっぱ
相
り
当、
その人が好きだからそう思うわけだしね。
ただ悩むのも、きっとその人のことがまだ好きなんだろうし、とは思うしさ。きっと、今のその状態で関係を断つっていう方を選んだら、後悔するんじゃないかなって思うんだよね。と思う。やっぱりさ、その友達はさ、そのパープルちゃんを避けているように感じるっていうのはさ、パープルちゃんも自覚あるんでしょ？この自分の言葉にトゲがあるっていうふうに。だから、その自分の言葉のトゲのせいで、きっとその友達を不快にさせてるだろうなっていう自覚があるんであれば、やっぱり自分から歩み寄って話しかけて、まずは、俺だったら話を聞いてみるかな。その友達のね。本当に、とりあえず話を聞くっていう体制をつけたら、とにかく途中で遮りたいような、否定したくなるようなことを話し出しても、とりあえずそれ一旦グッと飲み込んで、一旦全部聞くかなっていうふうなことはする。どうしてはあの友達のことを悪く言うの嫌いなの？みたいなことをとりあえず聞いてみるかな。なんか本当に自分が知らないような背景があるかもしれないし。
そうだね。やっぱりなんか仲が良くなる友達ってさ、こう、すごい結構瞬発力があったりもしてさ、こう、急に仲良くなってって、距離が近づいていくとさ、いいところばっかり見えちゃったりすることもあるじゃない。 で、実際やっぱりその人って、じゃあ全部がいいのかって言ったら、きっとその自分に合わないとか、それがまあ悪いっていうことになるのかもしれないけど、そういうところってだんだん出てきたりして、でも結局その人のいいところも悪いところもひっくるめて、いいところが勝つからすごい友達として一緒にいたいなって思ったりするんだろうなと思うんだよね。でも今回ってきっとその悪いところが、ちょっとやっぱこのパープルちゃんの中でも悪いところの方がいいところ上回っちゃってる状況な気はするんだよね。でも結局その友達がもともと持ってた性質だったりもするだろうから、それってね。だからもうなんかそのケンゴも言ってたんだけど、それが見えて、今、ちょっとやっぱその人の知らなかった部分を知ったよねって、逆にいい風に考えたらね。じゃあそこでね、やっぱもう一回ちょっと、そこまで仲良くなった友達だったら、その悪いところもひっくるめて、もう一回ちょっと向き合うっていうのはやっぱした方がいいかなって思うよね。
そうだね。そこにもう自分から歩み寄れないとか、そこまでして仲良くなりたくないっていうふうに思うんであれば、それは一旦距離を置いた方がいいかなとは思うけど、もしそういう気持ちがなくて、ただ悩んでいるっていうぐらいだったら、やっぱり自分から話しかけた方がいいかなっていうふうには思うね。
ね。そうだね、なんかもう。一回二人でね、やっぱりこう、まあこっちのトゲも出てきちゃうこともやっぱ、あるな、今の関係性しょうがないけどさ。やっぱ話を二人でするっていう時間はね、アプローチとしては設けてみてもいいよね。ちょっと、一回二人でご飯行かないみたいな感じでね。
ね、そう。
うん。
で、その時に、できるならやってほしいなって思うのが、自分の言葉にトゲがあったことを謝った方がいいかなと思うんだよね。それは、まあちょっと自分もすごく嫌な思いをしたから、言葉にトゲが出た、ちょっと攻撃的な態度になっちゃったっていう、そういう理由はあったんだろうけど、でも一旦、そこだけ、一旦自分から折れた方が、相手から話を引き出しやすいと思うのさ。だからね、まず、その自分の言葉にトゲがあったっていうことを、非って言ったらちょっと大げさに聞こえるかもしれないけど、まあそういうことを認める。言い方きつかったよね、ごめんね、ぐらいの感じで。謝った方がいいかなとは思うね。
出してしまった言葉とか態度ってさ、もう引っ込ませることなんかできないじゃない？
取り返しがね、つかないからね。
そう、つかないことじゃない。でも、済んだ話になっとしてさ、やっぱそれはそれでさ、そういうこともあったっていうことをね、まずは受け止めて、で、結局それに対してね、ちょっときつい対応するのはね、当たり前な気もするわけですよ。そうだな。
やっぱり、要は今、お互いが不快な思いをしてるわけじゃん。
そうだね。本当だね。
これって、マジで、なんて言うんだろう。何の生産性もないというか、未来思考ではないというかさ。まあ、パープルちゃんも、最初にすごい嫌な思いをした。まあ、ぐっとこらえたけど、まあ、ちょっと、トゲあるような言い方をしてしまった。だから、まあ、それに感づいて、まあ、直接嫌だっていうことも伝えられたし、まあ、そういう、パープルちゃんの言動を見て、やっぱなんかこう、距離を置かざるを得なくなってるわけじゃん。この友達からしたらさ。パープルちゃんから見たら避けられてるっていうような感じだろうけど。
パープルちゃん、かっこいいよね、でも。なんか自分の友達のためにというかさ。
ね、本当に嬉しいよ。
それこそ、友達からしたら、ね。そのまあ、言われてるね、悪態、疲れてる方、なんていうの、その、もう一人 C さんみたいな友達からしたらさ。嬉しいし、本当になんか人とちゃんと向き合う人なんだなと思うから。
ね。
そう、だから悩んでんだよね。
と思うよ。
その、
今ちょっと気まずくなってる人も、もともとすごく仲が良かったのであれば、多分その人がどっかで誰かが悪口を言ってたら、それもきっと怒るタイプの人だとは思うんだよ。まあ、その友達が悪かったとはいえ、一旦話しかけてみてほしいかなって思う。
そうね。
俺だったらそうする。自分から話しかけるかな。
そうだな。自分もそうだろうな。なんか仲良く、とても仲が良かった友達は、これでおしまいにはしたくないなって。
そうだね。
自
分の尊厳を傷つけてくるとかっていうわけじゃないじゃん。
だから結局その悪口とか悪態をつく友達なりにも理由が絶対あるわけだしさ。その人の価値観でやっぱその違う友達のことを やっぱり否定してるわけだから。
うん、そうだね。
そこになんか二人の人間関係性で何かあったのかもしれないし、
うん、
嫌な思いしてたのかもしれないし、
うん、
ね、だからその人、人になんか見せる顔ってみんなやっぱちょっと違ってたりもするし、受け止め方も人それぞれだからね。
そうだね。
そこがこじれるとね、結局仲悪くならなくてもいいところが揉めるっていうね。
うん。やっぱりどうしてもね、なんていうんだ、本当に。もう時間はさ、本当に有限だからさ。
うん。
あっという間に時が過ぎて、後悔しないでほしいなって思うんだよね。
ああ、そうだね。あ、ね、難しいよね。なんかそのさ、そのタイムリーにアクション起こした方がいい時とさ、
うん。
やっぱちょっと本当に時間を置いて、時間が解決してくれるってこともあるじゃない。
うん、そうだね。ね、だ
そのなんか、ね、でも今だろうね、きっと言うんだったらね。
うん。
あんまりこう、置かない方がいいのかな、この場合は。
タイミングってね、本当に、思った時だと思うんだよね。
ああ、そうね。
うん。だから、あの頃話し合えばよかったなとかって、後悔しないようにさ。
だったら話し合ってダメになった方がいいもんね。
そうだね。だから、なんだろうな、後悔しないように、その友達に、ね、ちょっと話そうって、言ってほしいなって思ったかな。
うん。うん、そうだね。
人はね、もう本当にさ、人なんてさ、あ、ごめんごめん。
ごめんなさい。ごめんもうなんか、
お互い
今、自分たちもね、その場に今、ね、もう、パープルちゃんになってるから今ね。
そう。いや、なんつうんだろうな。な大げさなのかは、ちょっと大げさじゃないのかわかんないけど、本当に人ってさ、マジでいつ死ぬかわかんないじゃん。
それね。
うん。でも先週、ね、先週もちょっとこういう話になったけどさ。
そうそう。いや、でも本当なんか、それは本当だからね。
うん、
もう揺るぎないじゃない、そこはもう絶対じゃん、うん、そこって。だからやっぱ話ができるうちに話す、伝える、
うん、
もしそれで崩れたとしても逆にまた時間が経ったらね、もしかしたら一回形が変わって違う関係になれるかもしれないし、
うん、そうそうそう、離れたとしても縁があればね、また会えるからさ、
うん、
いつかね、近い未来とかでも一緒に話すようなことがあったときは、話してくれてありがとうっていうような感じのことを言えばいいかなって思うし、
うん、そうだね。なんかそのぶつかり合いたいとかじゃなくて、あなたのことが知りたいんだよっていうことだもんね。
そういうことなのよね、
うん、うん。
とりあえず背景を知る、なんていうんだろう、結局ぶつかるってことはさ、その人の情報を知らないからなんかぶつかっちゃうっていうところが結構あるんだよね、
うんうんうん、
ちゃんと話を聞いてない、聞いてないまま、うん、思い込みで決めつけてしまう、
うんうん、
この直接的な言葉、このそのことを言われた、うん、あ、こうなんだみたいなさ、
またね、入ってくる言葉がまたマイナスな言葉だから余計にね、
うん、そうなんですよね、
そうじゃないっていうふうには友達としては言いたいしね、
うん、そうだね。ということで、俺なら、関係立つことなく前のような関係に戻れる努力をする。のりさんは？
うん、おおむね一緒です、うん、やっぱ時間を一回、二人の時間を設けて、
うんうん、
整理整頓するのはいいんじゃないか。そこでね、それこそまた相手がさ、こっちを向いてくれるか全然そっぽ向いてるかはそこのになってみなきゃ分かんないけど、なんか一回自分がそのアクションを起こしてっていうことでまずはいいんじゃないかなと思う。そこからまた相手次第というか、うん、だったら今じゃなかったんだなって思うかもしれないし、そこの一回機会を設けてみましょう
ね。もしね、なんかアクションがあってさ、出来事がこう動くようなことがあったら、またねお便り欲しいよね。
そうだね、
もうこうなったよとか
続編です ね、
ね、ぜひぜひお待ちしております。
次は違うスタンド名でね
え、誰ってなるよ
え、誰なる次相手方が来るかもしれないから今度ね
そうだね、こんなところでしょうかね。
そうだね、
はい、ぜひ参考にしてみてください。
後日談も、ね、ぜひ聞いてみたいですね。
はい、そうですね、お便り、はい、続きお待ちしております。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。じゃあエンディングですね。
そうですね、
はい、
うん、季節の変わり目で私今喉が痛いです。
え、全然感じなかった。
お気づきになられなかったでしょ
う。うん、全然声とかもそんなに変わりないし、いつもと。
そうなんです。そんなに声が変わらないんですよ。ただ、うん、ただなんとなく喉がね、イガイガしてて。
ああ、そうなんだ。唾飲んだら痛い感じ？
うん、なんかね、痛いまでいかない、この、なんかイガッとしてる。
ああ、はいはいはい。
乾燥なんですかね、これは。
うん、乾燥っぽいね。もう、あれだね、本当に。何日か前、すごい寒い日があって。
あったあった。
あったよね。その時、さすがに夜ちょっとつけようか迷ったんだけど、我慢した。
もううちはつけたよ。
実家って早いよね。
うん、寒いのさ。
うん、だよね。
あ、もうあれだよ。でも今週、あれじゃない？あさってぐらいやばいんじゃない？
あ、本当？
なんか、あわよくば市内でも雪がみたいなこと言ってたよ。
マジか。もうそんな季節か。
ね、ぐっと下がりますって。
ああ、そうなんだ。
とうとう。2度3度。
ああ、とうとう来たね。
来たよ。危ない。
北風の時期だね。
ああ、そうですね。マッキーが歌い出しますね。今ってね。これで伝わるかな。今って。続きは皆さんね、そのまま歌ってもらえれば。
一回止めてね。
止めてね。そんな時期です。でも、お互い体調を崩さず。
ね、リスナーさんもね、本当に。
そう、リスナーさんもみんな。
体調崩さず、体調管理はね、しっかり。
コロナもインフルもね、ありますから。
うん。ということで、本日はこんなところでよろしいでしょうか。
はい、よろしいです。
はい。
はい。
じゃあお願いします。
はい、この番組は、毎週水曜日に配信することに決まりました。
やばい。はい、ハッシュタグ大福ビスケットで感想ツイート、感想投稿をお持ちしております。先ほども言ったんですけど、 Spotify でアンケートを実施しているので、ぜひぜひご参加ください。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。
先ほどルームフレグランスのオイルを床にぶちまかしてしまって、ものすごい部屋がいい匂いです。
それではまた次回。
またね、
バイバイ。
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお